お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、テサロニケ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一テサロニケ人への手紙5章3節から11節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一テサロニケ5章の学びをしていますが、3節。人々が平和だ安全だと言っているそのような時に、突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に産みの苦しみが望むようなもので、それを逃れることは決してできません。繰り返しますが、主の人は大患難時代に始まり、この地上でのキリストの千年王国の統治の間を通した期間のことです。このことについて語っている聖書の箇所は多くあります。例えばイザヤ書12章から13章の中には、神様が社会と政府と軍隊と商業と芸術と虚飾と高ぶりと宗教をどのように裁かれるかが書かれています。イザヤ書13章の9節。見よ、主の日が来る。残酷な日だ。憤りと燃える怒りを持って、地を荒れすたらせ、罪人たちをそこから根絶やしにする。主の日は怒りの日として出発します。同じくイザヤ書13章の10節にはこのように書かれています。天の星、天のオリオン座は光を放たず、太陽は日の出から暗く、月も光を放たない。ヨエル書の予言の中には次のように書かれています。ヨエル書1章の15節。ああ、その日よ、主の日は近い。全能者からの破壊のようにその日が来る。またヨエルは続けて2章の2節で主の日を闇と暗黒の日、雲と暗闇の日と説明しています。これらが旧約聖書の中で私たちに与えられている描写です。主の日は大患難時代に始まり、キリストの千年間の統治の間を通した期間のことです。これが旧約聖書のテーマです。さて、第一テサロニケ人への手紙4章の中に説明されている、この世から教会を取り去るためにキリストが来られるという出来事は、旧約聖書の中には言及されていません。もちろん型としては旧約聖書の中にあります。例えばエノクとエリアは主と共にいるために生きたまま天に上げられるという経験をしました。でも主イエスキリストがご自身と一緒におらせるために大勢の人々をこの地上から取られるということは旧約聖書の中には教えられていません。このことは、主イエスが2階の部屋で次のように言われたときに初めて明らかにされた輝かしく素晴らしい真理なのです。ヨハネ14章の2節から3節。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。 私のいるところにあなた方をもおらせるためです。聖書の中でこの真理が明らかにされたのはこの時が最初です。そしてパウロは第一テサロニケ人への手紙4章でそれを発展させています。でも5章ではパウロは旧約聖書の中でもよく知られていたことについて話しています。5章の3節には、人々が平和だ、安全だと言っているそのような時に、突如として滅びが彼らに襲いかかります、と書かれています。主の日は、この世にとっては大きな驚きになるのです。この世の人々はそれを予期していません。第二テサロニケ人への手紙2章に書かれている平和と安全の約束こそ大きな嘘なのです。主イエスはそのような惑わしについて次のように警告されました。マタイ24章の4節。人に惑わされないように気をつけなさい。この世は偉大な平和の時代、千年王国に入ることを期待しますが、彼らは自分たちが今までの中で一番大きい戦争を含む大患難時代に突入していくことに気づきます。主の日は夜やってくる盗人のように彼らに突然やってくるのです。第一テサロニケ5章の4節から5節。しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にはいないのですから、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。あなた方は皆、光の子供、昼の子供だからです。私たちは夜や暗闇のものではありません。教会の結局には実際二つの役割があります。一つは、結局は私たちが今日その中にいる恵みの時代を終わらせます。神様はこの時代に主の御名のために人々を呼び出し、多くの子供たちを栄光の家に連れて行かれています。教会の敬虚の第二の役割は、敬虚はそのようなことを終わらせるだけでなく、一つの時代の幕を閉じ、もう一つの時代の幕を開けるのです。それは主の日の始まりでもあります。教会が地上を去ったとき、大患難時代が始まります。敬虚という一つの出来事が、恵みの時代の終わりを告げ、主の日の始まりとなります。またここには、しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にはいないのですから、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありませんと書かれていますが、なぜそのように襲うことはないのでしょうか。それは私たちはここにはいないからです。四章で見たように、主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られて、ご自分の教会をこの世から取り去られるのです。またあなた方は皆光の子供とは、言い換えれば私たちは将来に来ようとしている摂理、そこには属してはいないということです。しかし私たちは今日その中にいる恵みの摂理に属しています。もし聖書の中に記されているこのような区別を学ばないなら、あなたはどうしようもなく混乱してしまうと思います。今日神学校にいる一部の学者たちほど、どうしようもなく混乱している人は他には知りません。彼らと話したことがありますが、一人の人は私に、自分は単純に予言の研究をすることを諦めた。もう予言には何も関わらないと言いました。なぜなら彼は進んで腰を据えて聖書全体を学ぼうとしていないからなのですと、マギー博士は述べています。主の日が来るとき、私たちは主と共にいるようになります。私たちは暗闇の中にはいません。その日は夜の盗人のように、 私たちを突然襲うことはありません。主はご自分の教会を連れに来られるために、盗人のように来られることはありません。教会はその祝福された望みと、私たちの神様であり、救い主であられる方の輝かしい現れを心待ちにしているのです。さて、パウロは信者たちに勧告します。第一テサロニケ5章の6節。ですから他の人々のように眠っていないで目を覚まして慎み深くしていましょう。お分かりのように、教会の敬虚、その祝福された望みはいつ来てもおかしくありません。このことのために私たちは眠っているクリスチャンであってはならないのです。今パウロは主イエスがあの恐ろしい患難の時代の前にご自分の教会をこの世から取り去られるという事実を考慮に入れて、他の人々のように眠っていないで目を覚まして慎み深くしていましょうと言っているのです。慎み深くという言葉は白布でいるという意味もありますが、同時にアルコールや麻薬による以外にも他の種類の酔っ払うことがあります。多くの人々は権力やお金を儲けること、あるいはこの世の快楽で酔っ払います。神様の子供は目を覚まして慎み深く白布でいるべきです。なぜならこれまで述べてきているようなものすごい出来事が将来に起ころうとしているからです。パウロがこの手紙を書いた時よりも主が帰って来られる時がさらに近くなっていると思います。もちろんその日その時を知っているわけではありませんが、そのように思います。そして私たちはパウロと共に、ローマ人への手紙13章の11節にあるように、というのは私たちが信じた頃よりも、今は救いが私たちにもっと近づいているからですということができると思います。第一テサロニケ5章の7節から8節。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うからです。しかし私たちは昼の者なので、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの望みを兜としてかぶって、慎み深くしていましょう。パウロはもう一度慎み深くという言葉に言及しています。私たちには成し遂げるべき務めがあるのだということを理解すべきです。信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの望みを兜としてかぶってとありますが、これは兵士の務めのことを言っており、そのような務めの召しでもあります。信仰と愛の胸当ては、体の不可欠な部分である心臓を覆います。また兜は救いの望みです。救いの望みの兜をかぶることは、一人一人のクリスチャンの霊的なスタイルでなければならないのです。信仰、愛、希望という鍵となる言葉がこの書簡に出てきたのはこれで三度目です。愛のロック、信仰の働き、望みの忍耐です。信仰は救いの信仰であって、救いの信仰は働きを生み出します。カルバンは言いました。信仰だけがあなたを救うものであるが、人を救う信仰はそれだけでいることはない。信仰は私たちが主イエス・キリストを受け入れたとき、過去を清算します。愛は現在のためであり、その現在は信者が自分の周りにいる人々との間に持つべき関係です。そして救いの望みは将来の祝福された望みのことです。私たちは大患難時代を待ち望んでいるのではありません。そこにどんな喜びがあるというのでしょうか。私たちは私たちの救いの完成である 祝福された望みを待ち望んでいるのです。ヨハネは次のように書いています。第一ヨハネ三章の二節。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜなら、その時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。神様はまだあなたを完成されたわけではありません。でも今日私たちには救いの望みがあります。神様が私たちのうちに始めてくださったことを必ず完成してくださるという望みです。この望みについてパウロは次のように述べています。ピリピ人への手紙一章の六節。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。第一テサロニケ五章に戻りますが九節。神は私たちが御怒りに合うようにお定めになったのではなく、主イエス・キリストにあって救いを得るようにお定めになったからです。神は私たちが御怒りに合うようにお定めになったのではなくという部分は、千年王国はないと信じている人たちに対してさえもはっきりしているはずだと思います。でも何かの理由で彼らは要点を見逃しています。神様は私たちが御怒り、つまり大患難に遭うようにお定めになったのではありません。大患難時代は裁きの時です。そして教会は裁きを通ることはありません。なんならキリストが私たちの裁きを負ってくださったからです。神様はご自分の恵みによってあなたを救ってくださいました。そして主がご自分の教会をこの地上から取り去るために来られるとき、あなたも私も神様の恵みのゆえに、すべての生徒たちと一緒に行くのです。またここには、主イエス・キリストにあって救いを得るようにお定めになったからですと書かれていますが、神様は私たちを見怒り、つまり大患難時代に定められたのではなく、主イエス・キリストを通した救いに定めてくださったのです。第一テサロニケ五章の十節。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるためです。私たちが先に死ぬにしても、主が来られるまで生きているにしても、私たちは主と共に生きるべきです。ほとんどの教会はすでに死の扉をくぐって行きました。いつの日か、それは何という素晴らしい行列になることでしょうか。ステパノと使徒たちに始まって、殉教した者たち、何年もの年月を通して、イエス様に会って眠ったすべての人たち、それから主の来られる時にまだ生きている人たち、そしてもしあなたや私がまだ生きているなら、私たちはその行列のしんがりを務めます。私たちは神様の恵みによってそこにいることになるのです。さて、これらの素晴らしい真理は、あなたのために何をしてくれるでしょうか。次の節がそのことを私たちに語ってくれます。ですからあなた方は互いに励まし合いなさいというわけです。信者としての私たちにとって、これらすべてのことは何という励ましであることでしょうか。さて、クリスチャンのための22の戒めのところに来ました。これらは信者のための戒めです。10個だけでなく22の戒めです。私たちが救われる時まで神様は十字架に対して私たちを黙らせておられます。 つまり神様は次の質問の他には何一つ求められません。あなたのために死んだ私の息子をあなたはどうするか。私たちがイエス・キリストを自分の救い主として信じた後、それから神様は私たちの人生について語りかけられます。神様の子供は信仰生活において十戒のもとにはありません。そのずっと上にいるのです。この部分の戒めを見ればわかる通り、神様の子供はずっと高い水準で生きるべきなのです。これらの戒めは実際的です。キリストが来られるのを待ち望み続けることは素晴らしいことです。でも同時に、家庭でも、職場でも、学校でも、私たちが歩むように召された場所で、人生の歩道を歩み続けることがとても大切なのです。主イエスは次のように言われました。ヨハネ14章の15節。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。主の戒めに耳を傾けようとしない一部のクリスチャンたちがいます。しかしここには22の主の戒めがあります。これらは軍隊の命令のように短く簡潔に与えられています。将尉があなたに命令をするときに大声で怒鳴るようにして与えられています。私たちはただ慎み深くして戦いのユニフォームをつけているようにと命じられました。第一テサロニケ5章の8節にはこのように書かれています。しかし私たちは昼のものなので、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの望みを兜としてかぶって、慎み深くしていましょう。今命令が与えられます。そして命令は分類されているようです。つまり、一定の命令はお互いに関連しています。第一テサロニケ5章の11節。ですからあなた方は今している通り、互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさい。最初の戒めは、互いに励まし合いなさい。つまり、信仰のうちにお互いを力づけなさいということです。第二の戒めは、互いに徳を高め合いなさいです。テサロニケの信者たちはすでにそのようにしているとパウルは言います。徳を高めるとはお互いを立て上げるという意味です。あなたは神様の御言葉によってお互いに徳を高め合う、一緒に働く一つのチームでなければならないのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はクリスチャンのための戒めというテーマで、第一テサロニケ人への手紙5章3節から11節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。